皆さんこんにちは。12月29日第735回の道草入り道気まぐれラジオです。2023年最後のラジオになります。年も押し詰まってまいりました。皆様、大掃除などは終わりましたか？今日は、最後のラジオでゲストが来てくれていると言いましょうか、幹事の、共同代表の小沢くんとお話をすることにしました。というわけで、小沢くん、こんにちは。
はい、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日小沢くんが来てくれたのは、桃の部屋じゃないか。総林社中だね。総林社中のプロジェクトで、波紋という、オンライン、なんだ、情報誌っていうのかあれは。
はい、電子ジャーナル
ですね。電子ジャーナルを、やっているんですけども、それの1月1日号が大体整ってきたので、それの宣伝をしようということで、小沢くんと話をしてまいりました。
はい。
はい。だいぶご苦労されました。だいぶでも、1年、去年の10月1日号が、初号ですから、もう1年と半年目っていうぐらいかな。
そうですね。ね、
第6号。
まあ、第0号も実はあったので。
そうだね。
はい。第0号が2022年の7月1日で。
うんうん、
はい。3ヶ月に一度アップをしているので、はい。今回は第6号になります。
もうね、2年目入って、だいぶ何て言うんでしょう。こう、発行の仕方、技術的な問題はクリアされてきましたか？
そうですね。もちろん、毎回、こう、大変さ、あるんですけども、はい、少し余裕を持って、うん、スケジューリングしながら、取材者の方とか、取材先の方にもご協力いただきながら、
うん、
なんとか、こう、運営が回ってきたな、という感じはありますね。
そうだね。初めて波紋のことを聞かれる方、聞いてたけど、あれ何なんだろうな、っていう方もいらっしゃると思うので、波紋という情報誌、自然と生きる人の情報誌って言うんですけども、電子ジャーナルと言っていますけども、どうやって見ればいいかはカバーページに URL を貼っておきますので、それをご覧いただければと思います。これは桃の部屋のメンバーでなくても、どなたでもご覧いただけるものですから、ぜひ、ラジオを聞きになった方はご覧いただければなと。バックナンバー全部見れますので。で、その、電子情報誌、波紋をどうして出すようになったかって、そもそもちょっと小沢くん話してみましょうか。
はい、ありがとうございます。まずは、今この総林社中の中で2022年に、創刊をしましたが、この総林社中が2017年から桜井さんの私塾で始まって、その後2020年オンラインサロン桃の部屋というのを開設してと、いろいろなこう、総林社中の中で動き出しをしている一環で、一つのプロジェクトとして2022年に生まれました。全国1700の自治体に、こう、私たちと同じような志を持つ仲間を増やすというのが一つ、動いている、目標になるんですけども、仲間を増やしていく中で、オンラインサロンもやったし、無料版の、このラジオをやったりとか、いろいろな動きをしていく中で、電子書籍のような、電子ジャーナルを作るっていうことはまだ、手掛けられていなかったので、じゃあ、全国の皆さんに無料で渡せるような電子なジャーナルを作ってみようということで、この波紋が始まりました。うん、あとは、今共同していただいている、ホームページの会社の丸耳さんという会社が、Kindle とか、そういうものと同じような、ページをこうめくっていくような仕様を開発していただけたので、それも相まって、じゃあ、この総林社長の中で仲間を増やすための電子ジャーナルをチャレンジしようということで、この波紋がスタートしました。
うん。あれだよね。スマホでも、パソコンでも、タブレットでも、 見れるようになっているし、まあ、Kindle ほど、こう、本のよう、なんて難しいね、本のようにはなってないけれども、なんとなく、こう、カタログっぽい感じで見れるというところとか、リンクに飛べるとかっていうことは、すごくよくできてきてるよね。
そうですね。ね、まさにその通りですね。ね、はい。
で、ラジオだと皆さんこうやって聞いてくださってますけど、聞いてそのまま流れちゃうけど、こうやって文字に残すということで、こう何度も読み返したり、あれ、あの時のあったなぁなんてのを見返すことができるっていう強みはあるよね。
そうですね。うん、まさにそうだなと思っていて。うん、まあ、あともう一つ言うと、まあ、特徴としては、取材を僕らがするってわけじゃなくて、うん、各県の僕らのような仲間に頼んで、うんうん、その方が、こう、今、この人熱いんだよなっていうような、こう、スポットを当てたいなっていう人を取材に行くという。
そうだね。
僕らが取材に行かないっていうのが、うん、まあ一つ特徴かもしれないですね。
そうね。うん、今、おざくで各県の人が近くの人に取材に行くんだよね。
はい、まさにその通りです ね、うん。
近くの人に取材に行くっていうのは、案外近くの人で、同じような活動をやってる人って知ってはいるんだけども、会ったこともあるんだけど、話したこともあるんだけども、深く話をしたことってあんまないんだよね。
そうですね。
だから、こう、はい、取材というのは根掘り葉掘り聞かなきゃいけないから、必然的にいろんな、その人のいろんなことを聞けて いいんだろうな、というふうに思って、こういうふうにして。で、無料ですから、取材していただく方にも、取材されてもらう、要は、紙面に出ていただく方にも、先も何もなしでやってもらってるという、とても乱暴な雑誌であることは事実だよね。
そうですね。はい。まあ、編集してる、まあ、我々も、まあ、さっき言ったような、まあ、思いで集まって、来てやってるのもありますので、まあ、大変恐縮なんですけども、皆さん無料でやっていただいて、ね、はい。まあ、ただ、まあ、全国の、まあ、つながりのある仲間に、こう、配布というかね、情報を届けるというふうにしているので、そこに、こう、広報ができたりとか、
うん、
という意味では、一役変えてるのかなとは思います。
そうだよね。そうやって、いろんな人とつながって話をしてもらえるのもいいし、で、僕らも、なんていうの、ボランティアでやってるし、で、小沢くんがだいぶ発行するのが慣れてきたって言ったけども。まあ正直言うと、もしかするとね、もしかすると、誤字脱字とか、それから編集のプロが見ると、こんなレイアウトでどうしようもねえなって思われるかもしれないけれども、その、レイアウトの巧みさとか、まあもちろん誤字脱字はない方がいいんだけれども、そういうものよりも、生の声を届けるという、定期的に届けるということに注力しようっていうふうにして、割とみんな手弁当で、あまり無理のないところで、だから、あまり細かいことはどうのこうの言わずに、とにかく発行しようぜっていうスタンスで発行してますので、皆さん、そういうスタンスだということをご理解の上読んでいただけると嬉しいですよね。
そうですね。うん、はい。
うん、
ただ、やはりこう、僕も編集をしながら、まあ、編集者もそうですけど、取材先の方も、取材者の方も、やっぱこう、かなり、魂込めて書いてくれてるなぁというふうに思うので、うん
ね、
読み応えのある内容にはなってると思いますね。
う
ん、はい、
うん。そうですよね。毎回、3つ取り上げなきゃ。
そうですね。ね、
3団体取り上げてるから、取材する人と取材される人と計毎回6人登場するって言ったらいいのかな、
うん、
だから今度で第6号だから36人登場してきたすることになるんだよね。
はい、そうです、ね、
そうやってこう全国のいろんな人が登場してくるから、ぜひそれを読んで楽しんでもらえるといいなぁと思うし、このあれだよね、でもなんていうの？ Kindle じゃないけど、こう、カタログっぽいというか、読み物のように作り込めるっていうのは、なかなか、なんていうの？自画自賛して変だけど、よくできてるよね。
そうですね。いや、こういうのができるんだっていうのがちょっと僕らもこう、運営する中で、驚いたんですけど、ただの PDF とかじゃなくて、僕らのやつは画像データに、リンクとかを貼り付けるみたいな機能も実装していただいているので、綺麗で見やすいです
だよ
し、
ね。
Kindle と僕はもう引けを取らないということになりますね。
言ったね。だよね。さっき小沢くんもちょっと言ってたけど、丸耳という会社にお願いを僕たちはしてるんですけども。ね、見て、ああ、こういうのって、僕は各団体の、年次報告とかね、アニュアルレポートって言うんだっけ?とか、あと、参加者に向けてのニュースレターとかは紙じゃなくてこういうので、例えば保護者の皆さんもスマホなんかで見るんだったら、こういうのでニュースレターとか作って、次回こうこうこうですなんとかって、リンクあったらもう次回のその案内に飛べるとかっていうふうにして、これを利用されるといいと思うよね。
そうですね。今僕らも、機関誌としてこう使わせてもらってますけど、一つのところにこうプラットフォーム、ホームページのプラットフォームにどんどんどんどんこのジャーナルが溜まってって、過去のやつ見返しても同じようにこうめくっていけるっていうのは、読みやすいですし、こう歴史がやっぱ考えられ、あの、感じられていいなというふうに思いますね。
ね。ぜひ、聞いてる方で興味あったら連絡いただければご紹介をしたいなと思いますけども。で、本題になかなかいいね。今度は第6号。どんな感じですか?
そうですね。本号も、団体紹介のページがあって、今回は、青森県、白神山地の、今回温泉宿ですね、を紹介している、ページがあったり、あとは、ボーイスカウトから、ご自身で、企画をされている、石川県団体があったり、あとは、山口県ですね、の、メンバーが、これは、島根県の方を取材していただいているので近くの仲間を、取材していただいているという、女性が、今回若い女性が取り上げてられたりとか、そうやって、いろいろな団体を、今回取材をしていて、1月に詳しくはリリースをしたいなと思いますが、
1月1日で。
そうです。1月1日の発刊になるので、皆さんお正月休みだと思うんですが、お正月最初の読み物として、ぜひ読んでいただければなというふうに思います。
1月1日、12時半に公開されますね。
そうですね。12時半に公開したいと思います。
これで、さっき言った30何人、36、36人ですけど、さっき最初にお酒言ったけど、1700自治体、1700、正確には1718だったかな、の自治体が日本にはあるんだけど、それに一人ずつ僕らのような人間がいたら世の中変わるよね、って言って、総林社長は頑張ってるわけだけども、あと、誰もいない都道府県ってあるの?
そうですね。1700に行くにはまだまだ
まだまだま
こう、
だ。
道のりがあるとは思うんですが、ひとまず各都道府県にっていうふうに思っているので、各都道府県を制覇したいなというふうに思っていて、で、波紋もそうなんですけど、ラジオも含めて、今、ホームページ、ソリン社長のホームページの中にマッピングをしていまして、それでこう、全部こう確認してみると、15件ですね。15件の方にまだ、15件のところにまだ僕らの情報が多分届いてないなと、
ピンが立ってない。
いうふうに、ピンが立ってないんです。というのがあって、でもさっき島根県の方実は指名をしてたんで、多分14件になりますから
14。
ね。すいません、ちょっと僕の抜けがありましたが。なので、14件の人にぜひ届けたいんですが、
どこどこ、
各
あと
県に
14
行っていい
件っ
で
て
す
ちょっと
か？
言ってみ。
上からですね、秋田県、
秋田県。
福島県、
福島県。
富山県、
富山。
福井、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取、 島根なんですけど、島根の方今回取材していただいたので、ここはカットで、岡山県、高知県、福岡県、長崎県、宮崎県、鹿児島県です
あれ？
ね。
福岡って、取材してくれた人がいたの、いなかったっけ？
僕のちょっとリストからは抜けてたので、もう一回最後、
ああ。
修正がまた入るので、ちょっと確認しますが、でも、例えば福島県なんて仲間いるのに、あれ？取材してなかったか？みたいなのが、ちょっとこれで見てて思ったり、奈良県で取材した方いるんですけど、お引越しされてしまって、静岡県に行かれたとか、
ああ、そういうこともあるわけね。
そういうのもあったりして、あれ？ちょっとこれ、間が抜けてきたなっていうのがあるんですよ
なる
ね。
ほど
なの
ね。
で、次回は7号になるので、7号になった時には、仲間いるのに取材できてないじゃんってところを次、取材できればなというふうに思います
そう
し、
だね。
私もなかなかつながりがない県とかが実は、九州とか、ね、中国地方って結構あまりつながれてないなと思ってて、そのあたりは、ちょっと桜井さんのご人脈も使いながら取材できればなというふうには思ってるんですけども、
なるほどね。ぜひ、その空白圏をまず埋めることからスタートして、
そうです
ね。
ね。
で、頑張っていきたいですね。なるべくいろんなところとこうやって、オンラインででもいいからつながってみんなで情報交換しながら、だんだんいい活動ができるといいなというふうに思いますね。もう早いね。もう15分経っちゃったんだけど、今年もこれでいよいよ終わりですね。
あっという間でしたね、一
ね、
年が。
はい。小沢くんは人生初ヒマラヤ経験した年だったね。
そうですね。
ね、エベレストのところまで行ったし、私はお遍路に挑戦した年でしたけども、だいぶレベルが違うけど。で
いい。
もね、来年もそういう挑戦はお互い続けていこうね。
そうですね。なんだか僕は、もう今年、こうちゃんとこう種がまけたなっていうのは、思っていて、本業もそうですし、本業の子供たちのキャンプもそうですし、さっきちょっと触れていただいた、ヒマラヤに行って、子供たちにエベレストを見せたいんだっていうので始まった企画が今年、来年、2024年の3月に、実現、思想というのもありますし、あとは、総林社長のプロジェクトの中でも、プロジェクトとしては立っていませんが、貧困世帯の子たちに向けた活動とか、そういったものも、今広がりを見せてるなって感じますし、企業連携も、そういったプロジェクトが一つずつ、結びついている感覚があるので、僕はこれを、各地域の仲間とか、あとは、これが本当に社会を変える力があるっていうふうに、ちゃんと意識を持ちながら、進めていきたいなというふうに、2024年、抱負としたいなと思います
なる
ね。
ほど。まあ、また来年も頑張っていきましょう。この小沢くんが今紹介をしてくれた波紋は1月1日12時半に総林社長のホームページで公開です。まあ、ついでに言うと、桜井義重の雑記帳も1月1日、これは12時に公開です。
そうです。
これ
先
な、
に公開です。
30分の差は何なんだろうと思うけど、深
桜 井
い意味
さん
はあり
が
ま
先
せん。
に公開ということですね。
で、1日はね、これ月曜日なんでラジオもやらなきゃいけないんだよね、またね。
そうですね。
やんなきゃいけないとか言っちゃいけないね。で、これ1月は9日に作戦会議というのがあって、12日に集いの広場という、桃の部屋のオンラインサロンが続きますけれども、ぜひ、桃の部屋の皆さんはご参加いただければな、というふうに思っています。また、2月に入ると、この地域での活動で、地域ミーティングというのを開催を、今度千葉で開催をしますんで、来年度は、この波紋でつながった人たちの地域にお邪魔して、皆さんとお話ができるといいな、なんていうこともすごく思っていますので、 うちで地域ミーティングやれよっていう方はぜひ声をかけていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで、今年最後のラジオでしたけども、小沢くん何か言い残したことありますか？
そうですね。本当に1年間皆さん、ありがとうございました。来年、桜井さんもこのら、新しいチャレンジをしていくというふうに言ってましたが、総輪車中含めて、全体でも新しいチャレンジしていきたいと思います。仲間を探して、動いている部分もありますので、ご賛同いただける方は、2024年からぜひご一緒できればなというふうに思います。
はい。
はい。以上です。
はい。というわけで、今年一年ありがとうございました。そしてまた来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこのぐらいで失礼します。小沢くん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。